く？
え、またおうちデート？別にいいよ、一緒にいられれば。でも、たまには外出したいなって。
だからお願い、その液晶画面から出てきて！痛快乙女ゲーム通信。
皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今日で第11回目の放送となります。ありがとうございます。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれるという、そんなね、夢のような女性向けの恋愛シミュレーションゲームでございます。今日はですね、舞台ストームラバー波打ち際の王子様の特集をいたします。この舞台、ちょうど今日5月3日土曜日が初日ということで、おめでとうございます。リスナー様も見に行った方いらっしゃるんですかね。今日はその舞台から宇月優斗役の高崎俊吾さん、虎谷立花役の上田慎一郎さんのお二方に来ていただいておりますので、この後登場していただきますよ。この舞台ストームラバーの原作ゲームなんですけれども、あの学園もので、そのキャラクターについては深い設定が実はあるんですけれども、あの導入部分で難しいことはそんなになくですね、本当に純粋な学園もので、あの付き合うまでは早いんですよ。キャラクターをまあ攻略するまでは早いんです。で、付き合ってからその後の話ということで、好感度をめっちゃ高めるとバカっぷりになったり、逆に倦怠期があったり、それで別れちゃったり、復縁したり、ライバルの女の子たちに取られちゃったりとかね、すごい自由度の高いゲームなんですよ。こちらが舞台化するということで、ね、一体どんな舞台に仕上がっているのか、お二人にいろいろお話を聞いてみたいなと思っております。今日も最後までモエモエキュンキュンしながら聞いてくださいね。よろしくお願いします。
聞かせてください。ゲスト様のお話。
それでは改めまして、本日のゲストは乙女ライブ第4弾ストームラバー波打ち際の王子様より来ていただきました、この方々です。自己紹介お願いします。
はい、宇月優斗役の高崎俊吾です。よろしくお願いします。
虎谷立花役の上田慎一郎です。よろしくお願いします。
イエイ、よろしくお願いします。イエイ。お二人は、うん、はい、今回の舞台で初対面。
そうですね、
はい、
初めまして。
初めまして。
ここで上田です。ことなんですが
高崎です。
どうですか、始まってみて、もう1ヶ月近く一緒にいるかと思うんですけれども、はいはい、プライベートではこういうお話するよとか。
あ、そうですね、まあ、役柄的には僕生徒会長で、
うんうん、で僕1年生、
うん、1年生で、まあ、後輩先輩みたいな関係なんですけど、はい、でいたずらを仕掛けるんですよ、本当の1年生の立花の方が、
はい、上田さんの立花君って役の方が、はい、
役だとそうなんですけど、
いたずらを仕掛けてくる。
プライベートだとね、
プライベートなんか稽古中とかちょっとね、郷さんめっちゃ僕にいたずらしてくるんですよ。
な
ん
か、あ、逆、
うん、逆なんか、いじりたくなっちゃうんだよね、なんか後ろから見てると。
いろんなダンスとかあった時に、はいはい、僕が郷さんの前にいたりする時にすごいなんか服をずっと引っ張ってそんな可愛いいたずらするのと思って。
かまいたくなっちゃうね。
そうそう、かまいたくなっちゃうんですよ。しんちゃんがね、そういうキャラなんですね、多分。
お互いに郷さん、
でも郷さんって呼んでますね、
しんとかしんちゃんとか、
おーおーっていう風に呼び合ってるんですね。本当に仲良しですね。そんなお二人なんですけれども、はいはい、お一人ずつお伺いしましょうかね、はい、役者さんっていう職業になられたきっかけっていうのは何かありますか、うん、じゃあ、高崎さんから。
僕はそうですね、昔ちょっとやってたんですけど、はい、それから一回やめて、で街中スナップかなんかで雑誌に撮っていただいて、それをきっかけに、まあ、読者モデルを最初始めてたんですけど、はい、その読者モデルの編集者の方から舞台にちょっと出てみないかみたいなに言われて、でその舞台に初めて出た時に今のマネージャーさんにスカウトされたっていう形ですかね。
そうなんですね、はい、じゃあ一度辞めてもまたこの業界に戻ってきたっていうのは、
そうですね、
よほど縁があったんですね。
そうですね、ありがとうございます、本当に。
上田さんは声優さんも最近盛んになさってますが、
そうですね、最近というより、はい、業界に入ったきっかけが、はい、ジュノンのコンテストだったんですけど、はい、でその後に初めてしたお仕事がそれが声優のお仕事、あ、声優ってものがどういうものか全く知らなくて、その状態で声優の仕事をして、で他にも舞台だったり映像だったりをやらせてもらってるんです。
じゃあ本当にご縁があってお二人とも、
そうなんですかね、
あるといいですね、
あるといいですねこれからも、
はい、上田さんは前回も乙女ライブ第2弾、はい、クロックゼロの方に初演再演と出ていらっしゃいましたが、はい、まあ、こういう原作ものがある舞台っていうのがね、あの最近は多いんですけれども、はい、この乙女ライブさんに出るまで乙女ゲームっていう女の子向けの恋愛ゲームとはどうでした？やったことはないかなと思うんですけど、
まず存在すら最初知らなかったですね。
あ、そうですか、
はい、男向けのそういう、まあ、恋愛シミュレーションゲームみたいなのは、うん、まあ、はい、結構聞いてたんですけど、うんうん、女の子にもあるんだっていう、はい、でキャラごとにかなり設定とか、まあ、裏背景とかもちゃんと作られてて、
う
ん、
ストーリー性がすごいしっかりしてる、
うん、すごいクオリティ高いよね、うん、そうびっくりしました、はい、面白いですね。
今後もハマっちゃいそうなってことは
まあなんか機会があればもう一回やってみたいなと思いますけど、
ね、いろんなゲーム今出てますからね、はい、そんな中で今回舞台化されたのが、ストームラバーという、ね、ゲームなんですけれども、はいはい、これがまた新鮮なゲームでですね、こちらは、D3 パブリッシャーさんから発売された乙女ゲームでして、はいはい、こう一般的に乙女ゲームというとこう運命的な出会いをしたり生死をかけて共に戦ったりっていう風にこう生涯のパートナーと結ばれるまでのストーリーっていうのが多いんですけれども、はい、このストームラバーというゲームは本当に学園ものっていう感じで、うん、本当に学校に行って先輩がいて同級生がいて後輩がいて、もう一般的な恋愛模様が描かれる、うん、さらにバカップルになったりですとか二股になってしまったりとか、
は
い、略奪されたりとか、なんかライバルの女の子キャラクターもいて略奪されちゃったりとか、うん、まあ、別れたり復縁したり、うん、自由なんですよね。
そうなんですよ、一回付き合ってもね取られちゃったりね。
そうなんですよ、
そうなんか
ほったらかしてると取られますよね。
そうなんですよ、ちょっと他の子気になったなと思ったらね二股になっちゃったりね。
僕もすごい立花をずっとやってて、でも立花がすごいバカップルになって、あ、ちょっと匠くんの喋り方気になるなってことばっか連絡取ってたらすげえ立花落ち込んだって、
なるなるなるなる
リアル、まあ、付き合い始めたその後が楽しめるっていう新鮮な乙女ゲームとして話題を呼びましたね、うん、で今回はストームラバー夏恋までに登場した10名の男性キャラクターが舞台に登場するということで、はい、じゃあそれぞれの役どころというかね紹介していただこうかと思います、うん、はい、高崎さんが演じる宇月優斗、
宇月優斗、はい、そうです、宇月優斗は、まあ、桁外れのお金持ちで、うん、まあ、財閥の御曹司なんですけども、うん、それゆえに、まあ、一般常識というかまあ、庶民の感覚というものが全くわからない本当に桁外れの化け物級のお金持ちなので、まあ、なんていうんですかね、本当に常識がないんですけど、でも人に対する愛情というものをかなりちゃんと持っていて、主人公の女の子に対する愛もかなり深まってて、その主人公の女の子の一般的な生活はわからないんですよ、
庶民の生活がね、
はい、庶民の生活わからないんですけど、それを頑張って自分で努力して知っていこうっていう、まあ、そういう熱い部分もあるちゃんとした紳士なんですよね。
さらに生徒会長も、
そうなんですよ、生徒会長なので
パーフェクトですよね、お金持ってて、は
い、ちょっと抜けてるんですけど、
ちょっとね、
大真面目にやってるつもりでその一般常識とずれてるっていうところがまた、
はい、うん、そうなんですよ、何もボケてるつもりないのにいつもがボケてるんですよね
舞台でもそういうシーンは多いですか？
結構ありますね、
でもそういうシーンしかないん
じゃないですか全部それかもしれないですね、まあ、それのツッコミはやっぱ京介にかかってるので、
京介くんっていうまた違うキャラクターが、
はい、三越場京介くんという、
はい、彼がまあ一生懸命ツッコんでくれる、
そうですね
舞台では前回ゲストの和志さんが演じていらっしゃいますけれども、
普段からね和志さんはもう京介みたいに突っ込んでくれて本当にいい人で優しいんですよね。
とかもう和志さんと京介何が違うのか分かんないぐらいもう
確かに普段からもう髪が赤いか黒いかぐらいですよね。そんくらいの違いですよね、うん、今、うん、
はい、では、一方で上田さん演じる戸田谷立花くん、
立花はですね、もう一言で言うとすごい元気、うんうん、でいたずら好き、うん、で小悪魔、
ね、
やんちゃですよね、
やんちゃですね、もう一
人がいたらいたずらを仕掛けるぞもうね、はい、常に何か考えて、うん、この人にはいたずらできるなとかね、うんうん、この人にはどんないたずらがいけるんだろうなみたいなのあるんだよね、
う
ん、
もうその反応楽しむっていう、うんまあ、でもそんだけいたずら、まあ、これ原作をしてくださった方は分かると思うんですけど、うん、ピッカルートをやった人は、まあ、その裏にもね結構いろんなことがあったりして、う
ん、ちゃんとね背景も作られてるんですよね、
はい、ねえ、まあ、いたずらするにも理由があるけれども、まあ、今回の舞台では、まあ、そこまで深くは書かれない
そうです、ね、
けれども本当はいろいろある
そうですね、
ねえ、まあ、そこはぜひ原作ゲームも楽しんでいただきたいなというところなんですけど、はいまあ、今回の舞台は臨海学校ということでね、はいまあ、皆さんで夏を満喫しようということで、うん、他にも魅力的なキャラクターもたくさん出てきますし舞台ストームラバー波打ち際の王子様についてじゃあこの後後半のコーナーの方でますます詳しいお話を聞いていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ゲスト様は〇〇通。
このコーナーは私通崎を乙女ゲーム通としてゲストの方は何通かというコーナーです。ゲストのお二人の詳しいものについてお伺いしていこうと思うのですが、はい、じゃあどっちからいきましょう。高崎さんから。
はい、はい、僕はですねかなり少年漫画が好き で、うんうん、で昔からかなり集めてるんですけど、うんうん、で姉も二人いるんですよ、はい、で姉もかなり漫画が好き でトータルするとかなり膨大な量に
お姉さん二人と、
はい、僕も合わせると
合わせると、
はいかなり
どれぐらい一人
本棚一人そうですね漫画棚で 2,3 個ずつくらいみたいなんでもう本当に
図書館ですね、
はい、結構揃ってますよ
少年漫画、はい、続くと長いですね少年漫画。
そうなんですよ。でも僕なんか途中で集めるのを諦めるのが嫌いなんですよねで途中でなんか面白くないなと思ってもなんか惰性でねずっと買い集めちゃうんですよ。
だからできたら
最後までそうだからずどんどんどんどん溜まってっちゃうんですよね。
ちなみにお好きな漫画のタイトルとかありますか？
そうですね最近だと、うん、テラフォーマーズっていう漫画なんですけどそうテラフォーマーズなんか人間が火星に移住をするみたいな話で、うんうんうん、火星を住める星にするためにちょっとゴキブリを放って、うん、ちょっと熱を作るみたいな、うん、でそのゴキブリが数年後に進化しすぎちゃって、はい、ちょっともう宇宙人レベルの超強いゴキブリになっちゃってそいつを倒しに行くみたいな、すごい面白いですよ。どう知ってる？
俺もねうっすら知ってるんですよ。
あー本当？そうそうなんか最近だと、うん、そのゴキブリがなんかねカブトムシゴキブリとかなんか、うん、いろんな他の虫が集まって合成されたみたいな、なんかすごい
ちょっとゾワゾワってしましたが、そうなんです、はい、なんかでもちょっと男の子っぽくていいですね。
そうですね結構、まあ、ヤング系の漫画なので、うんうんうんまあ、少年漫画というよりは青年漫画みたいな感じなんですけど、
ちょっと今それにハマってる。
はいハマってます。
はい、では上田さんはいかがでしょうか？何通ですか？
僕はね熱帯魚が大好きなんですよ。
熱帯魚通。
熱帯魚というより古代魚。
古代魚
熱帯魚なんですけど、はい、アマゾンとかによく住んでるようなう
ネオンテトラとかじゃなくて
全然そういうのじゃないですそういう綺麗な色のはもうなんか大丈夫です
古代魚。
古代魚、
はい、
まあ多分ね名前で言って知ってる人は知ってると思うんですけど、はいまあ、一番好きなの不動の1位がポリプテルスセネガルスっていう、うん、
知らない知らない
知らない聞こえ早かった今
魚 で今すごい最近ずっとハマってるのがプロトプテルスエチオピクス、うん、エチオピクスっていう
長
っ えプロトプテルスエチオピクスエチオピクスっていうね
なんでエチオピクス2回言ったの
正式名称ですよ。
マジで
いやちゃんと言わないと失礼ですよこれ。
まあまあそうだね正式名称ならね、は
い、そうですだから高崎俊吾さんを高崎秀ぐらいも言わないってことなんです
け
ど
ねまあ確かにね言うなればそうかへえ。
そういう魚が
も
う
ね
詳しいね。
なんで古代魚なんですか？
古代魚、まあ、フォルムがかっこいいですよね。で色とかもちょっと暗めな色が多いんですけど、
はいはいはいはい、
恐竜とか近い部分通ずる部分があ
かっこいいじゃかっこいいよね確かにね、うん、
じゃあロマンが詰まってる、ね、
そうなんですよもうかっこいいだって何千年も姿を変えずにいるんですよ僕ら人間とは大違いですよ、うんうん、なんか
すごいでもなんか本当このコーナーらしい話を聞いたなってまさに、ね
ね、あの
古代魚通っていう感じでしたね、
はい、熱いね
大好きですもう
普段こんな喋んないですよ
いやいやいや
好きなものに対しても、ね、
はい、熱いですね。
はい、ありがとうございました。では高崎さんが少年漫画通、はい、上田さんが古代魚通、はい、ということで、はい、今回の〇〇通のコーナーお送りいたしました。はい、